アメリカ最先端医療の実証、1日2分脳幹を鍛えれば子どもの才能がどんどん伸びるってやつなんですけども、子どもの才能が伸びるって書かれているんですけども、多分ちょっとイメージしてる人と違う、人がイメージするのと違う気がしました。この本で書かれているのは発達障害とか、発達障害ですねがある子がそれを克服するために脳幹を鍛えませんかって話であるので、才能の開花とはちょっと違うのかなっていうのをまず思いました。でこの本を書いた人はですね、本間ご夫妻なんですけども、2人とも一応医学博士まで取っている医者なんですけども、少し、論理展開がなんか荒いかなっていう印象はいたしました。まあ、簡単に書いてるから仕方ないじゃんって言われるのかもしれないですけども、ちょっとどうかなと。あとそれから、あえてやってないのかもしれないんですけども、引用文献が全然載ってないので、なんかちょっとどうなのかなって感じはします。で、さっきも言った通り簡単に書いてますっていう、多分誰にでも読みやすいような本にしてると思うんですよね、明らかに表紙とか見ても。なのであんまりその細かく説明してないのかもしれないんですけども、発達障害には脳幹をトレーニングすることが大事だよと書いてあるんですけども、これはですね、なんか明確にデータ取られてないっぽいんですよね。なんで、賛否両論というか、どっちかというと P みたいですね、否定の方が多いみたいです。ただやっぱその脳幹がって言ってる人は結構いるみたいなんですけども、多分いまいちなんか実証できてないんじゃないかなと。でそのなんで、脳幹がって言ってるのかっていうと、ちょっとこっからの話皆さん興味があるかどうかわかんないんですけども、ただですね、疑似、これ2025年の、夏に撮ってるんですけども、参議院選挙がありまして、陰謀論吹き荒れまくってるんですよね。でもうさすがに陰謀論やめようよみたいなのを、記者団体とかがもう声明出したりとか結構バラバラしてるんですけれども、陰謀論か陰謀論じゃないのかって分かんなくないですか、正味の話で。それを見極める方法があるんですけども、やっぱそれはですね、この人が言ってることは何を根拠にしているのか、そしてその根拠というのはどれぐらいの妥当性があるのか、この2つですよねが大事なんですけども、もっともらしい陰謀論とかを言ってしまう人、それが故意であろうが、故意じゃないとしてもですね、人っていうのはですね、パーツを変な風につなげていっちゃうんですよ。それを見極められるようになってくると、陰謀論か陰謀論じゃないのかってなんとなく分かってくるようになってきます。例えばなんですけども、この今回ご紹介の本はですね、引用文献がないので、ちょっと私もその文、この人たちが何を元に喋ってるのかが分かんないので、その前提で喋りますけれども、この人がなぜその脳幹が大事だと、発達障害には脳幹のトレーニングが大事だって言ってるかっていうと、一つの例としては、その脳幹がやる、子供にさせるという、モロー反射ですかね、ちょっと待ってくださいね。モロー反射ってありますよね、ちっちゃいもう生まれたばっかりの子供がファーってなるやつ、モロー反射ですけども、あれ脳幹が、やるからやるわけです。で発達障害のお子さんは、子供は、例えば、かかとを触られるのを嫌がったりとか、でんぐり返しをしたがらないとか、なんかモロ反射みたいなのが残っちゃってると、他にも残ってこんなの残ってますっていろいろこの本で言ってるんですけども、そういうなんかモロ反射っぽいのが残ってる。でそのモロ反射は脳幹じゃんと、脳幹がやってるじゃん、だから脳幹をトレーニングすればモロ反射がなくなるから、そうすれば発達障害の症状が収まりますよっていう言い方をしてるわけですよね。でもまず検討しなきゃいけないのが、どっかで検討されてるのかもしれないですけど、引用論文がないのだとちょっと分かんないんですけども、自分で調べてもちょっと分かんなかったんで、そもそもその発達障害の子どもたちが、なんか足の裏が敏感だったりとかするのは、そもそもモロ反射が残っているからなのかっていうことが書かれてないんですよね。無理やりつなげてるんですよ。だから論理としては、 お金持ちの人たちは長財布を持ってることが多い、だから長財布を持てばお金持ちになるみたいな理屈とちょっと似てるんですよ。なんでなんかちょっとどうなのかなっていう感じがします。なんでそれを読みながら、そこに実際なんか引用論文あるのかもしれないですよ。ちゃんとネイチャーとか、まあ、それに準ずるレベルの高いジャーナルに載った論文をもとにこの人たちは喋ってるのかもしれないんですけれども、それがない状態でこの人たちってもしかしてここ無理やりつなげてんじゃないかなっていうふうに読んでいくことが大事だと思います。ちょっとこの話聞いててつまんないなと思って、今頃多分意識飛んでて、なんか私の声は流れてるけどよく聞きってないみたいな状態に今なってるかもしれないけれども、これすっごい大事なことですよ。私は大学院に通って、それを叩き込まれたんですよね、教授たちに。そこの話のつなげ方おかしいぞって。で、それを叩き込まれてる上で製薬会社入ったから仕事ができたんですよね。これが分かってない学部卒だと、少なくとも千葉大ではちょっとそこが身につかなくて、大学院まで行ってよかったなと思うし、製薬会社とかが大学院以上、大学院修士以上の人しか採用しないっていうのは今すごくよく分かりますね。やっぱこの思考訓練を徹底的にやってないとデータを取れない、厚生労働省に提出して人々の健康に関与する薬剤のデータが取れないのでです。なんでちょっと難しいし、なんなら興味ないと思うんですけれども、そういう考え方があるんだってことを知ってほしいなと思います。以上です。